あれアメリカの場合どんどんそうマスクをかぶっても個人にしちゃう。そうです。それはスーパーヒーロー全部ないですよ。だってアメリカだってマスクで顔を出してるんですね。もちろんアヤマは自分の正体をちゃんと喋っちゃってるんですけど、バットマンだって正体分かんないことになってるけど、個人っていうのははっきり分かるんですよ。だから顔を隠してるキャラクターだってそうですよ。やっぱり個性ってのはちゃんとみんなありますから、
そうですね。
それが面白いですよ。喧嘩してて
そう
キャプテンアメリカとアイアンマンがなんかいつも太い口論してました。それがまた面白いです
、まあ、必ずキャプテンアメリカでもスティーブ・ロージャースであるわけです
。そうですよ、まあ、それスティーブ・ロージャースってことはみんな知ってるわけです。マスク外れて、それでいいわけですよね。
あれが、ね、多分アメリカ独特ですよ、ね、今まで顔が見える演出はなかったです、うん、
だからね、マスクが顔とかあっても顔ないわけじゃない
ないです。
ちゃんとそういう個性ってのはちゃんと
そう戦ってる時もね、顔が出るんだよ今回って。ビーンって、こう透明にな
る。だからそうなんですね。パワーレンジャーズはちゃんと顔が出るようにしてる。だから日本じゃありえない。アメリカはそうしなきゃいけないんですよ。だから面白い。だから石だってかかって変わって女性のキャラクターって石になって教育がちゃんと売れるからみんな共感するんで、顔がなくてっていうのは日本独特ですね。
そうです
ね、伝統的に全部決まってるから。
でも逆に言えばこれ結構面白いなと思ったのは、最近アメリカのスーパーヒーローが日本にたくさん入ってくるっていうか、映像でたくさん入ってくるんですか。それ見てて最初はすごくダメだったってみんなよく言うんです。なんでっていうと顔が出てるじゃん。で逆にそれが嫌だっていう、その、うん、全部こうだから、まだスパイダーマンとかが一番嫌でも脱いだりするけど、一応あれって覆われてるから、スパイダーマンとかまだ受け入れやすかったけど、キャプテンアメリカとかマイティー・ソーとかそういう人たちはやっぱすごい違和感、特にもうスーパーマンとかすごく違和感あったとか。あ、そうなんだ。
僕は逆だよね、うん、マイティー・ソーなんて顔隠してるわけじゃないからね。
全然あのまんまです。
あのままだからいいわけじゃん。キャプテンアメリカって上に隠ってる顔は出てる、
ね、そうです、うん、申し訳程度です。
そうですよ、だからちゃんと構成があって、喋り方が違うだろ
う。そう、
そういうことなんですよ。会話なんですよ。
あ、そう
です。これいいの忘れました。会話なんですよ。マーブルコミックスのね、スパイダーマンとかなんかなぜ面白いかっていうと、はい、会話を変えちゃったんですよ。それまでのバットマンとか、はい、スーパーマンの会話とか、はい、スタンリースタンリーがなぜ偉いかっていう、お話を作るのはもちろんうまいんだけど、ね、
はい、
それはキャラクターをちゃんとこう当てるっていうかな、
はい、
それは会話なんですよ。
確かに
喋り方、
はい、
それを作った新し
く、そう全然違ったんです、スタンリーの喋りのメソッド、うん、
だから逆にそれがね、読者がファンになってる、そのなんか違和感、例えばマイティー・ショーは北欧神話から来てるから、
そうですね、
神様なん
だ。神様ですね。
あ、すごい。だから神様の言葉を使う、
まあ、王業の喋り方、
だからセクシャーの映画、お前って前何時
って
言うやつ、ジーって、そういう英語を喋らせる。そうすると難しいだけど、それが笑いになるわけ
です。そうそう、
ズレがおかしいわけです
。カルチャーギャップコメディーみたいな。
だから読者が喜ぶわけです
、はいはい、
面白い、
は
い、その個性のあるマイティーソンの喋り方、そういうものの中で、
あれ映画版が結構よくできてるなとか、そこちゃんとやってる。喫茶店とかでこれ、うおーって言うの、うまい、ガシャー、もういっぱいみたいな、あ、これ漫画の通りだなと思って。
だからそういうね、セクシャーみたいな映画喋ったりさ
せる。そう
だからそこが面白い。でスパイダーマンは学生のことらしい、学生らしい喋り方とか、はい、それまでバットマンとかスーパーマンはもっとなんていうか、もっと気取っちゃなんていうかな、もっと上品
で平
和語りはまったように
して、そうです
、なるほど。だからそれでマジっていう今 DC も変えてるんですよ。
ああ
笑いと、
そうですね、
マーブル的な喋り方、
やっぱり DC はもともともっと保守的なイメージ、
はい、もちろんそれはちゃんとした描写の
上
向きだかってい
う
意味があるんですけど、
う
ん、マーブルが変えちゃったんですよ。 それも人気のことだよね。面白いんですよ、
そうです、
しゃべってるんで。だからもう読んでるとやっぱり会話が面白いんだよ、何かね、スタンリーのやつは。だからスタンリーの本当の功績は、まあ、画家じゃないから文芸やから
絵
描きとはいろいろやったんですけど、会話ですよ、
会話ですね、
うん、まあ、お話を作る上とそれを生かす会話、
そう
だからドクター・ドゥームが喋る映画はちょっと、あれもどっかの国の父さんみたいな喋り、
そう、ラトベリアの人なん
で、ちょっと
要はなんとかじゃ偉そうだね、大行な感じ。
だそれがむしろ滑稽っていう、
滑稽なん
です、味になる、
ね、そう、そう、滑稽さも実は込みなんですよ、結構面白さ。
だからアベンジャーズの武者ってそういうのありますよね。
そう
ですね、いつも笑っちゃうよね。だからキャプテンアメリカはマジで、だからなんか だってヒドラの、ヒドラの巣窟衝撃ってんのにさ、なんか勝手なことをみんな喋ってるから、もちろんランキーって言葉に気をつけてくれ、
そうそう、
だってアメリカは中心、なんだこれやって、だから成功してるのに、お前、
そうそうそう、
こんなこと言ってる場合だったけど、それをやるから、お客は笑う、
本当に、本当にそういう人だ、
それがまた今、
だから、漫画の方のキャプテンアメリカもともとそういう人だったもんね。いきなり冷凍から出てきて、なんかもうトンチンカンな人が現代に蘇っちゃって面白さとして出てきて、もともと第二次大戦中のキャラクターではあったんだけど、マーベルコミックスとして出てきたらそれだった
よ。あれはこう簡単になんかキャプテンアメリカの人の良さみたいな、
そうそう、
あるじゃん、人間的に正直って
、そうそう、
あれはまあキャプテンアメリカだから正直だから、
正直で真面目な人だ、
真面目な人、
そう
だからじゃあ、あやまはちょっと癖ついて
なくて、癖ついて現代
皮肉ったいなんか、
そうそう、それは合わないよ、
キャプテンアメリカが何かの時に分かった、オズの魔法使いだろうって言ってみんながえ
そ, うそれなら分かるぞ俺って、
おじいちゃん何言ってんのみたいなあれがすごくこう愛嬌があるというか、
あれ
が
愛嬌
かわいいなキャプテンアメリカっていう、
フライングモンキーか、
あそうですそうです、
そのとおりさ、
分かった、オズ魔法使いだろ
う、そうそういう人なんです、
あれがすごくこうキャプテンアメリカの魅力が出てるなって僕すごい好きなんですよ、
野球戦面白かったね、何もすぎるおかしさみたいなうまくいかない、
確かによくできてます、
だからあれキャプテンアメリカと仲悪いような感じが、あのやり取りは漫才みたいなおかしい、
ああそうですね、
まあ、漫才です、
会話性格が違うから両方ともいいんだけど、
いや本
当に正義の味方なんだけど、言葉遣いで、あのアイアンマンのキャラクター魅力があるからすごい上手いんで、
やっぱロバート・ダウニー・ジュニアが最初にいたっていうのが大きいです、
そうそう、なんか皮肉っぽいんだよ、
皮肉っぽい、
アイアンマン
って結構コミックのアイアンマンはもともとはもっと真面目な感じの人だったんで、あそこにこのいい感じにね、
そう逆にあれ映画の影響が逆に漫画にどういう感じがある、
そうです、ね、逆に今漫画の方が映画に影響されてるから、
ちょっとあの自分はダウニー・ジュニアが作ったんだね、自分のうまく、
そうですね、
アイアンマンとキャラクターを作ってるんです
、そうです、
あれ面白い、漫画以上に別に見ることないから、キャプテンアメリカは一本上司、
そうです、
でも、でもちゃんと考えてるよね、キャプテンアメリカはあいつ何でいるのかと言って、なんかこう命令がうまいんだよ、両手やって、お前こうやって、お前こうやってる、何やってる、パパパッと
言
うんです
よ、軍人だから、
初めはだから、初めはパッとそれをさ、ニューヨークの警察官にとって、あいつ何だと思って、だんだん言うこと聞くんだよ、あしっかりって、あいつは偉いって言って、だんだん尊敬、なんか態度が変わってくるとかね、
人心掌握です
か、そういうのうまいよね、パッパッとこう、あの初めなんかあれお前なんだって言ってさ、ニューヨークの警官がちゃんと言うこと聞くようになるとか、そういう設定にしてるんだ、だからうまいんですよ、こう脚本でうまくこうやって、
確か
に、だからグループのね生かし方もやっぱりうまくできる、
そう
です、あの辺やっぱりねアベンジャーに
うまい、うまい、まあ、そうでもないとキャプテンアメリカってちょっと強い人間だからね、あハルクなんかに比べて、
そうとかハルクとか
そうですね、神様だ
よ
あの人はちょっとちゃんとこの戦場を把握できる人、
めっちゃやな、ハンマー他の人はめちゃくちゃ
あるんだけど、ブジョル、ビョルちょっとだけなんか動いてないけどね、キャプテンみたいなあれ高潔な人物じゃないと思ってない、アイアンマンとか持ち上げられ
ない、持てない、
持てない、
キャプテンビジョンはあれはロボットっていうアンドロイ
ド、そう
ビジョンみたいな、うまいよね、
うまいですね、よく考えてるな、
今度アベンジャーズマンションも新しく出てきて、いろいろ出てきます、
ね、ああそうですか、アベンジャーズマンションもつい今まではちょっとトニー・スタークの場所を曲がりしてました、
はい、そうですだから、あとあの DC だけどあのワンダーウーマン面白いね、
あワンダーウーマン、ね、
非常によく出てる、あこれじゃむしろスーパーマンとかバットマン、まあワンダーウーマンこれから人気出るんじゃないか
な、そうそう、
映画は非常によく真面目に作った
それ
真面目に作
ったいやこれしばらく前に小野さんとなんか銀座の近くでやっぱコーヒー飲んで、なんか DC はそこまでこうまだ弾けてないけど、ワンダーウーマンはなんかやってくれそうじゃないかなみたいな話してたんで、よかったですよ、ワンダーウーマンいい感じでこう振るってくれれば、
だから第一次大戦の設定になって、
そうです、
ワンダーウーマンのキャラクターもなんか輪郭があるって、なんか うまく作られてますね。
そうですね、もともとは本当は第二次大戦の人なんだけど、今回第一次大戦までちょっと戻して、今回オリジナル。でもちゃんとね、スティーブ・トレバーが落ちてきて、そのパラダイス・アイランドで出会ってっていうのは全部やるわけですよ、ね、うん、楽しみだ。もうすぐ公開だ、9月か。
スパイダーマンもボイス見てもらうぐらいの両方もよくてるね。ああ、ホームカミング。
じゃあこれあれですね、スパイダーマンホームカミング見て面白かったら、これこっちも一緒に読んでみると面白いかもしれない
ですね。そうですね、だからもうよくわかると思いますよ、マーベルコミックがこうやって始まったんだっていう、
はいはい、
だから僕の見たくたそうホームカミングスパイダーマンで原点がわかるから、こういう感じだったんだなっていうのは皆さんに読まれる、
この感じがちゃんと映画にもあるよ。
もちろんありますよね、その時代が変わって今に生かしてるので、だけど元はこういうとこから始まったんだっていうのが、よく分かると思います。
以前ね、小野さんにラジオに出ていただいたときに、はい、そのスパイダーマンがその日本に入ってきたっていうか、当時の話少ししてもらったりもしてるんで、そこら辺も一緒に聞いてもらえると嬉しいと思うんです。NHK の地下駐車場でスパイダーマンの翻訳をやってたっていう話が僕は大好きですけど、ストライキの最中やることないからNHK の地下駐車場でスパイダーマンの翻訳してたっていういい話だな。
ありがとうございます。だから最近は去年ぐらいで、池上良一さんに会うと、なんか今でもやっぱり懐かしい感じで、お互いに、池上さんにも頑張ってくださいと褒めて、彼もお互いと一人から、いや、元気でよかった、お互いに元気でいいです
ね、池上良一さん、
言えましょうって
、いやいやいや、それはいいです
よ。僕は気持ちもあったけど、池上さんが書いたのを見ると、その時なんか、僕が最初に会った時、やたらにスパイダーの
おるとこで、あ、そうそう、この間話したやつ。
なんかそういう人がいたんでびっくりしたって彼が書いてて、そんな風な印象を持たれたんだろうと思って
。そうそう、池上良一さんが日本版のスパイダーマンを書くときに、はいはい、小野さんがその元のこのアメリカ版のスパイダーマンを翻訳して渡したんだけど、はい、その前に ある時そのスパイダーマンの本を持ってきて熱心にその説明した男がいたの、はい、この漫画がどう革新的でどう面白いかっていうのを熱心に語った男が現れて、そなんかすごいなんかインパクトがあった
んだ。もちろん高いと気持ちだったけど、やっぱり印象
に残ってた
ね、彼にとって、ね、こういう人がいると
なんか僕もその文章を読んで
自分では気持ちよかったけど、そういうふうに思えたんだ。
その男はなんか荷物を持って帰っていく背中をかみたいなことをなんか文章で書いてて、これ多分俺小野さんじゃねえかなと思って聞いたら、小野さんが、あ、それは自分だって。そんなやついねえだろうな他に。
自分じゃ自分のことは分かったから、それでもやっぱり思われたんだ。他にスパイダーマンとか知ってる人いないもん
ね。ないな。